Welcome to the Radio Cafe. シンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。皆さんこんばんは。ラジオカフェシンクタンクジャーナルです。世界の中の京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは、いつも来ていただいております龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。
こんばんは。
先生ありがとうございます。
いえ。
李相哲先生といえばやはりキム・ジョンイル、キム・ジョンウンの正体という本を出版されまして、預言者のように、北朝鮮の、動きをですね、つぶさんに数年前から、ワッチされて、それがほとんど的中していると。北朝鮮が、人工衛星あるいはミサイル発射に失敗しました。でその現状分析、今後どういう国際情勢の変化が起こるかということについて先生からお話をお伺いしたいと思います。
はい、今日はですね、北朝鮮は金正恩では未来はないという、テーマというかそういう趣旨の話をしようと思います。はい。で今一連の北朝鮮の動きを見ますとね、金正日総書記が死んでから100日が経って、ある意味会見的には非常にこうスムーズに、全てが運んでいるように見えるんですね。しかし細かくつぶさにその一つ一つをチェックしてみると、非常にこう粗末で、失敗を繰り返しているような気がします。はい。でまずね、雰囲気からすると北朝鮮今回例えばミサイル発射を前後にしてですね、一つはアメリカとの交渉で以前とちょっと違うやり方が垣間見えたということですね。はい。以前でしたら交渉の前の段階でミサイルを撃つか撃たないかということをすでにその誰かがコントロールして、で交渉に臨んでからはそれを駆け引きの材料にするか、あるいはそれをそのむしろその塞いとくのを秘密にして、で有利な立場に立つことを考えるんだけれども、今回は全くそのミサイル発射と外交ラインとの連携は全く取れてない。
はい。
ということはおそらく金正恩時代はお父さんの時代と違って、その昔のその縦割りの指揮系統がですね、今プツンと切れていて統制が取れてないですね。それでそれは単純ミスなのか、あるいは外交ラインと軍部のその強硬勢力との圧力から来る矛盾なのかというのではちょっと分析が分かれるんですが、はい、僕はね、ある意味単純ミスで若い指導者のある意味そのそういう行き届いてないのが一つ、それから今回ね、ミサイルを撃つ前に世界からたくさん記者を
読みました、ね、
読んでね、はい、うん、それでその現場を見せました。それで見せて、これはね、ある意味、雰囲気作りというか、以前お父さんの時代だったらそういうことはないですね。それと雰囲気からすると以前と違うところはかなりいろんなところで見えます。しかし今回はそれが結果的には大きな失敗につながってるんですね。むしろ、はい、その現場を見せなかったり、あるいはそこまで大げさにしなかったら、今回のミサイル失敗をある意味挽回できる何かの手がかりはあったかもしれないんですが、その前からそういうことしたもんですからね、これも完全な失敗ですね。
いつもの北朝鮮なら、うん、ミサイルなり失敗した時に、はい、すぐですねテレビを通じてその失敗というのを発表しないと思うんですが、今回の場合は、はい、すぐ、テレビを通じて正式に失敗ということを発表しましたね。
そうです。ですからこれはね、北朝鮮は、その宣伝で、最近は 失敗はまあ、アメリカ側かあるいは外国がその撃ち落としたんだというふうなデマを、うん、
はい、
国が流しているのかあるいはまあ自発的にそういう噂を耳にしている人がいるのか分かりませんが、うん、ちょっと慌てているような様子はすごく
見えますね。よく、はい、リスクマネジメントとか、はい、危機管理の観点からいくと、はいはい、やっぱりシミュレーションというのはやっぱり作って、はい、成功した時の、はい、リアクションと、はい、失敗した時の状況をどうするかというところまで通常リーダーはですね、まあ、しっかりした国ならそういう分析もするんですけど、はい、今回の場合その失敗した後どうするかという分析というのはそのシミュレーションとしてあったんでしょうか。
できてないんですね。ですから成功しか考えてなかった。それでこれも金正恩の若さから来る失敗だったのか、あるいはその指導部に忠誠競争ですかね、それでちょっと強硬に出てる人が今勝手に動かしてるのか、まあ、そういう2つの可能性があるんですが、
はい、
いずれにせよですね、金正恩の今の指導部というのは昔の指導部に比べると、まあ、小さい失敗から大きい失敗が目立つんですね、
はい、
でこれはこれからのその政権がどうなるかということの小さな失敗かもしれませんが、かなり気になるところです。
金正恩が、はい、公の場で、
はい、
堂々と、はい、スピーチされましたね。金正恩はあまりそういうことをしなかったんですけども、うん、その彼がやはり自分に自信があるから、自分の肉声で直接北朝鮮の国民あるいは世界のメディアにですね、はい、いろんなメッセージを送りたいと。
それは逆ですね。
逆ですか。
地震があったらそんなに急いで、前に出る必要もないです。金正日はある意味十数年もかけて政権を握ったもんですから、もう全部握ってるから、一度も演説しなくてもきちっと指導部はその統治しましたよね、
はい、
で金正恩の場合は今どうも彼の主観的な考え意図から行動するのではなくって、誰かの助言に基づいていろんなことをやってるようなこう光景がよく見られるんですね、うん、例えばその演説を行ったと20分ね、それも彼が判断したというよりは周りの誰か、まあ、おばなのかおじなのか、はい、やっぱりその、昔の祖父の時代を、まあ、イメージして、それで祖父の、そのそっくりの声で
金日成のですか、
うん、はい、はい、金日成の、顔立ちも声までもそのちょっと真似をしているというふうに言われているんですね。
金日成もすごく演説は得意だったんですね。
得意というより常に非常に重要な政策は全部自分で直接テレビとかラジオで演説したんですね、うん、それで一番有名なのは北朝鮮は恒例の毎年元旦お正月には必ず金日成の長い長い演説を聞くのが政治的な行事だったんですね。それが金正日時代からなくなってるんですよ、はい、うん、でそれを思い出させるようなことが一つ。それでもちろん彼が公に出て演説したというのはこれはある意味、北朝鮮が正常の道を、まあ、歩もうという、うん、ある意味そういうシグナルでもあるんですけれども、はい、問題は中身ですね。それで彼は、うん、彼の一言の彼の20分にわたる演説をこうつぶさにこう分析してみると、まあ一つはその一つも二つも彼の口から言ったように軍事大国、はい、先軍政治を推し進めていくんだと、それからその北朝鮮という我が国は緊密性が作り、それで金正日の指導の下で偉大なその世界でその 大国と対等にこう渡り合う国になったんだと、うん、だからその路線をずっと突き進む、
血のつながりということですね、ええ、
だからこの路線をね、あの金正恩は絶対おじさんからずっとこう受け継いできているやり方、うん、路線をずっとそのまま行くという決意を表明したんですね。だから、うん、歴史というか事実が証明する通り、今のままのやり方は通用しない、絶対行き詰まる、うん、今、まあ、そのお祭り騒ぎでね、あの現実問題と向き合ってないというか、向き合う余裕がなくって、今はそれでまあ済むのかもしれませんけれども、これから一つ一つものすごい厳しい現実に直面している北朝鮮が、問題を一つ一つ宿題を片付けていかなきゃならないんですね、うん、なのに今までの通りにやると、しかしそれはもう、あのうまくいくはずがないですよね。でそこで、まあ、あのいろんなことが今行われております。つまり北朝鮮 の, その権力内部 の, あの人事異動、その変動、ね、
そのミサイル実験が失敗したことによって、軍部のそういう、まあ、一番それを進めたのは軍部ですか。
そうですね、はい、
そこが失敗したということで、やっぱりそういう変化とか、ね、あるいは失敗したから核実験を、まあ、近々行うとかですね、
はい、
そんなこと言われてますね。
それでね、あのここはちょっとあのミサイル実験が失敗したから、あの粛清があるだろうとか、まあ、それはちょっとあの性急な判断で、あのまずミサイル失敗をする前に北朝鮮の内部 の, その人事はすでに固まってるんですね。それで、うん、あの非常に特徴的なのは、あのおじのザン・ソンテクは前面に出てないんです。あの序列からすると依然と10番以下になってるんですが、はい、すごいこう気になる部分はザン・ソンテクの子分、
はい、
ずっと昔からザン・ソンテクがまあ、育てたというか、人ね、それがチェ・ヨンホという人ですね、
はい、
今の総政治局長、つまり軍内部の規律を、まあ、その人手にこう握るね、つまりある意味その総参謀長のイ・ヨンホさえも彼が監視するというように見ればいいです。ですから彼が金正恩の次ナンバー2だと思って、事実上の、
はい、
間違いない。しかし彼は今62歳で、今まではもう本当にこう何の権力もないそういうポジションにあったのが、今突然このもう飛行機に乗ったようにこう、うん、一気にナンバー2に、
ちょっとチャン・ソンテクがやっぱりバックについておられるから、
ですからそれは僕はチャン・ソンテクが力を今持って、それで自分の意のままに権力内部を動かそうとしていると。しかしそれをまだ不可能、完全にチャン・ソンテクの意のままにできないのは、おばがまだ生きてるんですね。それで、はい、最近金正日が死ぬ前に行くんというか、遺言状を残したというその内容が一部、まあ、メディアに報じられたりするんが、それが真実どこまで信憑性があるかは別にして、僕は昔からその遺言書が、まあ、最近出回ってるんですけれども、それが出るずっと前から北朝鮮の人事を決定する、握ってるのはそのおばだというふうにずっと言ってます、うん、雑誌にも、私雑誌のインタビューにもそう答えました、うんうん、つまり金正日が死ぬ前におそらく妹にあいつはこういう人間だよ、あの人はこういう人だから使えるよとか全部言ってるはずですね。死ぬ前にずっと2人べったりだったので、だから彼女に何らかの秘密指令を残して死んでるはずです。ですからチャン・ソンテクも今のところは軽くその下手には動けない。
あ、
だから奥さんの顔色見ながら、
うん、そうでしょうね、
自分の子分をどうだっていうふうにして、まあ、そういう段階に来てると思うんですよ。それでも、まあ、その一族のチャン・ソンテクとおばが金正恩を 操っている
とチャンソンの時とおばというのは同じ考えでもなくて、やっぱりおばの方がある意味では
違います。
直接金正日からメッセージを受けてるから、だから28歳の息子ばかりですね、
はいはい、
でその金正日が亡くなると分かった時、はい、まあ、まあ急でしたけれども、はいはい、ますますその不安材料が増えてきて、
そうです、だからそのチャン・ソンテクとその金正日の娘のね、あの関係をまあ説明せずに分かるような表現をすれば、そのゴッドファーザーのその娘とその娘の旦那さんいるじゃないですか、はい、旦那さんがその殺されますよね、
はい、
だからそのチャン・ソンテクがいくら忠誠を尽くしてきて我慢してきても、所詮金一族からすると、まあ、血はつながってないですよね、
うん、
でチャン・ソンテクも多分かなり我慢我慢を、まあ、重ねてきて、まあ、その彼の心の中を、まあ、私覗いてみたわけじゃないから分かりませんけれども、
はい、
彼は時期を探ってるはずですね。
あ、そうですか、
うん、
はい、本日のゲストは龍谷大学社会学部教授、コミュニティマネジメントの学科長の李相哲先生で、まあ北東アジア全般、特に北朝鮮問題の本当に、まあ、日本一のエキスパートです。でいつものように、ここで、ブレイクとしてハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。はい、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野保です、この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは龍谷大学社会学部教授の李相哲先生です。ずっとですね、まあ、北朝鮮問題前半語っていただいて、まあ、冒頭先生がですね、キム・ジョンウン体制は、まあ、非常に持たないで、具体的にそれを言われて、そのもう少しこう突っ込んで、なぜ、問題があるかということ、
金
正恩ではダメかと、
金正恩、まあ、その人が、どういう人間かというのはまず別にしてね、能力はどうだとかそれを問題にしているのではなくって、金正恩が北朝鮮 の、 その最高指導者になったのはただ一つの理由ですね、金一族の血統を受け継いだと。でそうするとその受け継いだということは、ただ血統を受け継いだから彼が最高指導者になったという以外に、今までの金一族がやってきたものを全て守らなければならないですね。守ることを期待して彼が、まあ、指導者になっている。それで彼が今までその100日以上のやっていることをずっとこう見てますと、もう全部仕草はおじさんの仕草を真似して、それで言葉はお父さんの言葉を真似して、
はい、
それで路線はやり方はずっと今までの北朝鮮のそのもう理不尽なねやり方をやってるんですね。
そうですね。
例えば今回あのミサイルに日本円にして700億ぐらいを使ってます、
それはあの、ね、飢餓で苦しんでる人がですねそのおかげでどれほど助かるかというのは大変なお金ですね。
それであの平壌でその中継で多分ご覧になったと思うんですが、あの金イルソンの生誕100周年の夜にあの花火を打ち上げたんですね。それに大体日本円でね10億ぐらい使ってるんですよ、
はい、
一夜にしてですよ、その、花火遊びでね。それから、一説では、まあ、それは多分非常にこう信頼性の高い情報だと思うんですが、東ヨーロッパとかからたくさんその北朝鮮の友人、いわば友人ですね、そういう人たちを招待してるんです今回。
それは招待ということは北朝鮮がそういう人々のお金を出してということですか。
すべて出して、あの滞在費からね。それがおそらくね1万人以上に及ぶはずです、全世界から。
それだけで何億何十億ぐらいですか。
それで、ね、とにかく暫定的な統計では20億ドル、つまり日本円にすると、まあ、2000億近い、
ミサイルも含めて。
そうです、
それで2000億、はい。あの北朝鮮の、はい、北朝鮮の、まあ、経済の、はい、そういう、まあ、成長発展から見ればですね、
はい、
それ2000億とかそういうね桁違いのお金っていうのは、はい、そこに出てくるはずがないのに。だからそこにお金が、そういうお金があるということは、北朝鮮が軍事的にですねこういう行動をすれば、
はい、
例えば軍需産業も含めて、
はい、
この地域が不安定要因が増して、うん、軍需産業から言えば、まあ、儲かりますね。そういうところが何らかの形で、
はいはい、
協力しているということも考えられないですか。
だから北朝鮮は今まで主な、まあ、外貨獲得手段というのは武器の輸出と、
そうですね、
それから、まあ、地下資源ですよね、はい、地下資源を売って、それで外貨を獲得して、それでもう一つは、まあ、外国からせびり取ってるというか、はい、その援助を無理やりこう取ってくるという、瀬戸際外交
を通じてですね、はいはい、
それで、まあ、延命してるんですけれども、そのミサイルとかその金一族の空蔵化とか、そこに使う予算というのは惜しまないんですね、
はい、
しかしそれは今まででしたら、それは費用対効果を金正日は多分計算してると思うんですよ。つまり人民が100万も200万も飢え死にしても、その一部の体制を守ってくれるパワーエリートたちを、まあ、いわば喜ばせれば、そうすれば体制は問題ないと。だから一気にベンツを170台買ったりとかね、はい、そういうことしてこうばらまいて無駄に見えるけれども、それがこうそうして今の北朝鮮の体制はまだ、
うん、そうだけど、そのベンツも何十台というのをですね、はい、自分の部下にばらまこうと思えばお金が必要ですね、
はいはい、
本当にそのお金のルーツというか出所というか、すごく興味あることなんですけど、ね、
ですから、その北朝鮮 の, その経済指標というのはこう公にされてませんので、その貿易額、統計に出ている貿易額は、まあ、中国との貿易とか、それは韓国統一省が常に出してます。で、北朝鮮全体 の, その年間の国民 GDP ですかね、その総生産額は日兆、まあ、5000億もないですね、
はい、
でその中で、まあ、外国から中国からまあ稼いでくるお金はまあ何十億ドルぐらいしかない、うん、でその以外におそらくその闇の貿易で外貨は結構入ったんですね。それと一番大きいのは、今までは韓国がね、ここその金大中からノムヒョン時代までに、統計に上がっている数字だけでも30億ドル以上。
それは対応政策の一環としてということ
ですね。そうです、はい、金大中の場合はノーベル平和賞をもらうためだったのか分かりませんけれども、はい、献金を4億5000万ドルを献金を、 貢いだりとかしましたよね。でそういうお金がかなり秘密資金はあるはずです。しかし、うん、それをキム・ジョンイルは、まあ、あのちびりちびりと足しながら、まあ、体制維持に使って
部下にそういう忠誠心を高めるためのお金として使われたと、
はい、しかし今度のキム・ジョンウンはそこまでしたたかにお金自分のその、まあ後のこともまで考えてそういうふうにやってるのかそこがちょっと不明なんだけれども、私は全体 の北朝鮮をめぐる いろんな状況からすると今回の20億はこれからの北朝鮮の命取りになると思う。
そうでしょうね。ミサイル発射で700億円使ったと、
はい、
で成功すれば武器輸出のことを含めてすごい北朝鮮にとってメリットがありますね、
はい、
失敗したら武器もあんまり売れないですね。い
やそれもあるし、
はい、そうですかなり、ね、大きなダメージですね。
それもあるし最近はねその武器その国連制裁で武器もなかなか売れなくなってるんですね。以前記憶に新しいんですが新聞にそのロシアからウクライナから飛び立った飛行機がタイで検問に引っかかってそれでそれがまあおそらく北朝鮮の武器だというそういうニュースがありましたよね。だからいろんな複雑なルートを通じて武器を売ろうとしてたんだけれども今は監視が非常に厳しい、それから銀行も利用しにくくなってるからなかなかそういう収入が少ないんです。ですからそんな中でそういうお金を使って一応自分のまあ偉大さをこう示すためにそこまでお金を使っているんですがその効果が今一つですね、うん、でそれ焦ってミサイルを撃ったのが失敗。今回
キム・ジョンウンの、まあ、ある意味では遺言でもあったんです。金日成の生誕100年って、はいはい、だから十分その成功する確率は 100% はなかったけれどもその日にミサイル発射しなきゃいけない実験しなきゃいけないという
だから彼はある意味ね宿命なんですね。もう今までの北朝鮮の路線をずっと突っ走らなければ自分の政治生命はないので、
うん、
しかしそれをやっていけば北朝鮮は未来はないんですね、
うん、
だからそれを変えるには彼をどこかに置いて誰かがやらないと北朝鮮は変えられない、
うんうん、そうですね、まあ、例えば北朝鮮が変わるまあ、ランディングという、はい、ハードソフトランディングするとき、
はい、
本当に激しい、変わり方変化すれば、
はい
中国も韓国もロシアも日本もアメリカも、はい、誰も今世界のリーダーが変わる時期ですから、はい、喜ばないという状況ですね、
はいはい、
だからうまくランディングしてほしいと。
そうです。ですから今回 ね、ミサイルではちょっとまだ平穏なんですが核実験をしたところでは、はい多分ね本気で周辺の国がレジムチェンジも視野に入れて考えるのかもしれませんね。
核実験が、
そうせざるを得ない
可能性が高いと、
そういう若い
そうすると本格的に周辺諸国もですね、中国も含めてレジムチェンジという新しい体制を、
明確に打ち出すかは別にして多分その方向に少しずつシフトしていくような気がします。
北朝鮮問題を李先生と語れば30分では全然足りないんですけれども
すぐ30分経ちましたね、
うん、もうほぼ30分になったんですけども、
はい
また近々もう一度この続きを話していただくということ で、ねはい本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。